let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
さまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は新妻と
中田と
翔野と
平松です。
今回は弁理士という職業について教えていただきます。ゲストは春風特許事務所で弁理士をなされている坂田康弘様です。よろしくお願いします。
坂田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
それでは早速坂田さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、まず弁理士という職業なんですけれども、はい、どんな仕事をなさっているんですかね。
はい、弁理士というのは主に知的財産権という権利を、取るための手続きの代理の仕事です。それが弁理士です。
知的財産権
例えば特許とか、あとは商標とかそういったものですけど、聞いたことあります？
あります。はい、
なんかすごい難しそうな感じがするんですけれども、
はいはい、そうですね、はい、商標より商標の方が多分有名だと思うんですけど、皆さんの場合、例えばその辺見渡しますと iPod 商標ですし、あとはヘッドホンなさってるのはなんかついてるかな、パッと見ると何でしょう、伊藤園のこの伊藤園というのとか大井お茶とか、こういうのが商標です。これブランドが商標なんです。でこういったものをせっかく商品作って売れてるのに真似されたら困りますよね、他人に。それを守るために商標権というのを取るんですけども、はい、それの代理の仕事がまず一つと、はい、それから私のメインは特許の方なんですけども、はい、特許は発明なんです。新しい技術を作った時に誰かに真似されたら、せっかく自分がお金かけて研究開発して作ったのにすぐに他人に真似されたら、皆さんだったらどう思われます？
いや、
お金かけて苦労して作ったのに、はい、他の人が何もお金かけんと真似したら困りますよね。でそうならないように特許をくださいよというのを国に申請する、それが私の仕事です。
じゃあなんかお客様のこう手助けをする、
はい、そうですね、はい、主に企業の開発者なんですけども、普段仕事してる中で発明が生まれます。でその時に私がお客さんのところに行って発明の内容をインタビューして、それを特許庁に書類提出して特許くださいよというのをお願いすると、そういう仕事です。
一日どういうふうにこう仕事なされているんですか？
一、
はい
はい、日ですか、はい、ですね、もうその特許を取るための書類を作っているのがほとんどなんですけども、先ほど申し上げましたように発明者のところにインタビュー行きますので、月に何回かはそうやって発明者のところで向いて、それで発明をヒアリングするということが、月に何回かあります。
はい、じゃあなんかちょっとその新しいのをちょっと先に知れる、はい、
そうですね、そうです、
最先端の技術ですね、
はいはい、そこはもうすごいやりがいがあります。はい、ただ喋ったらダメなんで、
主義義務がある、
そう、主義義務があるので、最先端のものは喋れないんですけども、面白いですよ。はい、
そ
の次に弁理士について聞きたいんですが、はいはい、弁理士になるまでの職業に就くまでの流れっていうのはどういったものなんでしょうか。はいはい、
弁理士、そうですね、皆さん弁理士ってご存知でした今まで？
いや、
今まで知らない、はい、もうあの今回の企画で初めて知った。
そうです
ね。あ、そうなんです、
はい、
あ、
す
いません。いえいえ、もうその通りなんで、世間の人も知ってる人ものすごく少ないんですけど、私が弁理士というのを知ったのはあの高校生の時でして、たまたまなんかの本で資格図鑑みたいなようなやつを読んで、で弁理士というのを知りました。
はい、
であの私は、まあ、理系の学校を目指してて、で職業もなんかそういう研究開発系のをつきたかったんですけども、
はい、
まあ、将来的には何か資格を取って、まあ、安定した仕事をしたいなとも思っておりました。でその時にいろいろ本、その資格の本を見てますと、理系の資格ってあんまりないんですよね。お医者さんとか歯医者さんとか薬剤師さんとか、それぐらいで、あと何か思いつくものってい
やーないですね。
あんまりないですよね。
はい、
うん、そこで弁理士というのが頭に残りました。
はい、
でその後大学に行きまして、そこではコンピューターを情報工学を専攻したんですけども、でその後就職して、で3年ぐらい経った時にちょっとそろそろ弁理士というのを目指そうかなというのを思いまして、
はい、
それで、退職いたしまして、
はい、
今の事務所に入って勉強して取りました。
はい、もうずっと弁理士になりたいなっていうのがありながら、
は
い、
そうですね、はい、はい、あったんです。でも実は弁理士というのは具体的にどんな仕事をするのかというのは最初の頃はあまりよくわからなかったんですけども、
はい、
徐々に知的財産というのが注目され始めまして、
はい、
世の中で、うん、それで何かすごいやりがいのありそうな仕事だなというので、うん、
はい、そうですよね。その商品一つ一つに商標とかがあるのに、はいはい、そのお仕事がまだ全然知られてないというか、
うん、そうなんです、はい、
すごい重要なお仕事ですね。
はいはい、そうなんです。特に日本は真似され放題というような報道がよくなされていると思うんですけども、はい、それを守るにはやっぱり特許権というのをきちんと取っておかなければなりませんので、はい、
特許って外国にも有効なんですか？
はい、それが実は特許というのは国ごとに取らなければならないんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ですので日本で日本の特許庁から特許権をもらっても、それは日本の中だけで有効なんです。ですので国ごとにも取らなければなりません。
そうですね、はい、国際会になってどんどんマーケットが広がってきている中で、
はい、
どんどん取っとかないともう使われてしまうっていうような、は
い
はい、
いっぱいありますもんね、海外とかで。
そうです、いろいろあります。
いろいろあります。
これからその目指す人もすごく、まあ、多くなるかと思うんですけど、
はい、
その資格的なね、はい、ことも聞きたいですよね。
その弁理士になるには資格っていうのが必要なんですかね？
は
い、
弁理士になるのは資格がいります。国家試験で弁理士試験というのを通らなければ原則としてなれません。
はい、
その弁理士になるためにどれぐらい勉強したんですか？
弁理士になるのは大体、受験会で言われているのが、私の時で3000時間勉強したらまあなるであろう。そうなんです。ただですね、浪人すれば1日8時間勉強すれば、
はい、
まあ3000時間近くなりますので。
1年間ですか？
はい、はい、私は働きながらしてましたので、1日3時間をずっと3年ぐらい続ければ合格できるぐらいの知識はあります。
そのテスト受けての合格率っていうのはどれぐらいなんですか？
ですね、合格率は今は 7-8% ぐらいだと。
狭き門ですね。
いや、それがですね、私が受験するし始めた頃はまだ 3% ぐらいだった時がありまして、そうなんです。弁護士もかつては旧司法試験 3% ぐらいだったと思うんですけど、同じぐらいの倍率ですね。はい、 そうなんです。
先ほどなんか会社に入って勉強して取ったみたいなこと言ってましたよね、
は
い
は
い、
あ、そう、あ、今の事務所に、はいはい、入って、
それ両立とかを、
はい、あ、両立はもう工夫してやればできます。
はい、そういった方も多いんですか、そのもう勉強だけじゃなくてお仕事しながらっていう。
そうですね、
はい
は
い、
そうですね、仕事しながらしてる、あの勉強してる人の方が私の時は多かったですが、最近は浪人する人も割といるそうです。あの学生さんでもあの在学中に合格する人がもう割といるんです、複数に。
へ、
はい、私の時なんかはそもそも学生で弁理士というのを知ってる人自体がいなかったですから、ほとんど、
はい、
それを思えばもうすごい、ね、随分浸透した
メジャーになってきました、ね、
はい、あと一方で今の学生さんがもういかに真面目なんだなというのがもう、まあ、そのあの皆さんもそうですけどもすごいその職業に対する意識というのはものすごく今の学生さんの方が高いと
私は、あ、そうなんですね、
はい、もう恐れ入ります
。私は全然そんなに思わないですけど学生してるとしては
全然勉強してない学生の時に
出ます。続きまして、はい、仕事のやりがいについて聞きたいと思います、はいはい、あの弁理士さんのやりがいとかありますか、
は
い
は
い、
弁理士のやりがいはそうですね、やっぱりその特許を取れた時、
はい、
まあ、商標もそうですけどその時はやっぱり、うん、あ、よかったなと、はい、で実はあの特許というのは国にあの書類を提出するんですけども、
はい、
特許してくださいと、はい、あの全部じゃあ OK ですよってハンコついてるくれるわけではありませんで、
はい、
ちゃんと審査するんです、うん、であの特許の場合ですとあのこういう発明をしましたよというのを国に申請します。でそうすると国はあの古い技術に対しても OK 出すと大変なことになりますよね、うん、もうすでにある使い古されてる技術、例えば急に使っちゃダメだよと言われたら皆さん困りますよね、うん、なんであの国はあのそれが新しい技術かどうかとか、まあ、保護するに価値があるぐらいに、ああ、なるほど、いいなと思えるかどうかというのをあの審査するんです、
うん、
であの国に対してそういう申請をすると、こういう技術がすでにありますよというのがどんどんあの引用されて引っ張られてきます、
はい、
でそこであの私は、まあ、素直に認める時もあるんですけども、いやいや、こういうところが違うでしょうと、ここ新しいでしょうと、そういうアピールをするんです、
はい、
でそれであの特許庁が、まあまあ、国なんですけど OK を出してくれると、ああよかったなと、私の言い分が通ったの、そういう時はものすごくやりがい感じます。
研究者の方からしてもね、はいはい、あの認められることになりますね。
そうですね、はい、
そうなんです。他には何か、
はい、
あの商標
を取られ
る時も、
はい、
特許取られる時も、はい、それは同じ共通して思えることなんですかね。
そうですね、はい、うん、まあ、私の場合は特に特許の件数がすごく多いですので、
はい、
特許でそういうやりがい感じることが、はい、多いですね。あとはまとってお客さんに喜んでもらえるのが、はい、嬉しいですね。
そうですね、はい、お客さんの利益に直結することというか、はい、今後 の、 その利益に関わってくることですもんね、
はいはい、
あと一つちょっと思ったのが、はい、そのまあ最新の技術を扱われてて、はい、しかもその他の企業との差別化をしないといけないってところで、
はい、
そうです、その弁理士の方の情報っていうのもすごい、
はい、
いっぱいないと判断できないというか、はい、言えないんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりの勉強っていうか、
はい、
やっぱりされてたりするんですか。
そうですね、やっぱり、最新、なるべく最新の技術はいろいろと、雑誌を読んだりとか、
はい、
して
取り入れて、ま
あ、はい、取り入れて、うん、そうじゃないと、インタビューしてる時にそのやっぱり今まであった技術をそのままあのこんなん作りましたってあのおっしゃる時も時々あるんですけど、ちょっとそれに気づいてあげないとダメな時もありまして、
はい、そういう場合は教えてあげるっていう、
そう
ですね、お伝えするっていう、
はいはい
はい、なるほど、すごい。
インタビューされて、はい、あの商品を知るわけじゃないですか、
はい、
そのインタビューする時のコツというか引き出し方みたいなとかありますか、
は
い、
あ、引き出し方ですか。
はい、
引き出し方のコツはそうですね、まずはあの大抵の場合は事前にあの資料をくださるんで、それをきちんと読んで、
はいはい、
それで理解できるところはきちんと理解しておくことと、それからあとは何でしょうか。ですね、これはすごくあの学生さんたちに話すことではないのかもしれないですけども、あの発明というのは、
はい、
あの何か今までにあった困ったことを解決すること、それがあの発明の役割なんです。
はい、
はい、でそこで、その課題は何ですかと発明者に聞いて、でその上でじゃあ課題を解決するためにどういうところを工夫しましたかと、そういうのを聞いてあげるのがあのインタビューの時のコツですね。
はい、直接聞くのではなく、はいはい、そこに至るプロセスであったりっていうところから引き出していくっていう。
そうですね、はい、
なるほど、勉強になりますね、
はい、ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。ひとりルームさんでなんとなくのことだけどです。どうぞ。
また詳しく聞かせていただきたいんですけれども、はい、弁理士というお仕事をされていて、はいはい、今までの苦労話みたいなものを教えていただけますか。
はいはい、苦労話、そうですね、まず一つは案件、仕事がものすごく集中することがありまして、その時に、はい、あの締め切りまでに間に合うように仕事をするのが、
はい、
まあ、大きな苦労の一つですね。
あ、はい、時期が被るっていうこと。
時期が、そうですね、時期がたまたま被ってしまうことがありまして、
はいはい、
それで、まあ、大変なことです。もうひたすら、もう朝から夜中まで仕事をすることがたまにあります。
はい、その一件、まあ、案件によってはちょっと、まあ、はい、違うかもしれないんですけど、はい、一見どれぐらいの時間をかけてその提出する資料とか作ったりされるんですか。
はい、提出する資料は全部、そうです、大体 2,30 時間ぐらいだと思います。はい、でただあのそれずっと、まあ、2,30 時間ですと1日8時間働いたとして、まあ、3、4日ぐらいなんですが、
はい、
その間に他の仕事も入りますので、はい、その一件の仕事だけに集中できるということはもうほとんどないです。
はい、それがまた、まあ、たくさんになってきたら余計もっと忙しく
なる。そうなんです、はい、
そういった時はどういった工夫とかされたりするんですか。
工夫ですね、そうですね、その時はまあ、どの順番で仕事をしていけば一番早かったかというのを考えてからやるということですね。はい、もう一つはまあ普段発明というのを聞いてそれを文章にして出すと、そっちの仕事ばかりなんですけども、自分自身もやっぱり発明者っぽくなければならないということ、つまり自分が工夫しないのに人の工夫したことを聞けないと思うんですね。発明者というのは普段工夫することが仕事ですけども、うん、弁理士はただじゃあそれを聞いて出しゃいいだけかというと、それもちょっと寂しいなと。なので自分自身も工夫をしなければというので、私がやってるのは何でしょうか、単語登録を例えば効率がいいように、例 えば一番よく使われる発明というのはよく使いますよね、言葉、私の場合は、はい、ですのでもう H で変換、 H だけでも発明と出るように変換したりとか、
はい、
そういった工夫とか、あとは文章の雛形もざっと作って、
はい、効率化できるように、
はい、効率化したり、はい、
あ、
すごい疑問に思ったことがあるんですけど、はいはい、もし同じような発明が2個パッてきた時とかないんですか、はい
はい、それは
びっくりしますね、それは
こともないですが、めったにないですね、
めったにないです、
はいはい、ただですね、同じ企業 の、 従業員がたまたま同じ発明をすることは、まあ、たまにありまして、
はい、
その時はあんまり問題ないんですけども、
はい、
お客さんの会社が違う時はちょっと問題が起きまして、
それはどちらもいいところを引き出して、どっちもこうなんていうんですか、はい、特許も、はい、取れるようにするみたいな努力をするんですか、
はい、そうですね、これは大変難しい問題なんですけども、コンフリクトというのが実はありまして、それは企業同士やっぱりある部分ではライバルですので、
はい、
同じ発明について代理をしちゃいけないというようなルールがあって、ですのでどっちか一方しかできないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんです、という点からいきますと、普段私が携わっているのは同じ会社の人の中では同じ発明が出てくる可能性はまああるんですけども、はい、同じような研究をしているんで、
はい、
別の会社の人と ある会社と別の会社から同じ発明が出てくるような環境に私はあってはいけないと、
はい、
ですので複数の会社だと、例えばコンピューターメーカーとまた今度は全然違う機械メーカーとか、そういう風に分けてお客さんを持たなければならないと、
はい、ありがとうございます、はい、
すいません、もうややこしい
な、なるほど、
どうでもいいような話
と思っちゃって
気になりますよね。あと何か他にびっくりしたこととかってありますか、なんか今までお仕事してて。
びっくりしたことですか、
はい、
びっくりしたこと、そうですね、びっくりしたこと、弁理士に特化していきますと、弁理士というのに実は派閥というのがありまして、そうなんです、
弁理士派閥、弁
理士派閥がありましてそれにはちょっとびっくりしました。
あ、その大学みたいな、
そうですね、大学、そうです、東京だとなんか早稲田大学の出身の派閥なんで関西はそんなにはないんですけども、人数が少ないですので、東京はものすごく盛んにやってるそうです、はい、でなんかちょっと政治活動っぽいようなことをやって、はい、そうなんです、ね、それがちょっとびっくりしました、
はい、それではですね、続いてコーナーに移りたいと思います、
はいはい、Let's open the door to the future. Hello world, Peter
それって
エアン、
このコーナーでは弁理士という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か得したこととかありますか。
得したことですか、
はい、
いや得したことは、そうですね、まずは珍しい仕事ですので、人に覚えられ、自分を覚えてもらいやすいところは大きいですね、はい、
なんかその、はい、1回で結構覚えられたりしますか、は
い、そうですね、いかんせんその特許の仕事をしてる人が珍しいですので、初対面の人には、特許の仕事をしてる人やと私もその坂田という名字はあんまり覚えられないんですけども特許の人だというのは、
でも覚えてもらったら話しやすくなったりしますよね、
はい、そうですね、はい、そうなんです、特許のことばっかりでは話聞かれて
なんか良かったことを、まあ、得したこと、
はい、得したことですか、はい、得したことですか、得したことを そんなにはパッと申し訳ないんですけど、得したことですね、 あんまりないんです
でも新しいものとかね、はい、先
あそうですね、そうですね、うん、それは大変、うん、あのまあ得したと言います。でも誰にも喋れないんでそうなんです。友達やらにこんなん知ったんやでって喋りたくても喋れないん
であ商品が出た時に特許取ったんやでっていう、はい、そういう感じ。
あそうですね、あと、あそうです、その点はあのすごくあのいいことをおっしゃっていただいて、そうです、後からあのいや実はこの製品は多分僕があの書いた特許のやつの技術が使われてるんやでと、あそういうような自慢は後々はできるんで、それちょっと嬉しいですね。
商品があまりに携われるというか、はいはい、ね、はい、いきますもんね、はい、
そうですね、あとはあの雑談なんか友達やらとしてる時にそういう特許とか商標のそういうあのネタをちょっと披露したりとか、あ、はい、
気になりますもんね、どうやって特許取ってるかって
そうですかね。あとちょっと今一つ思ったのが、はい、その発明されてる方とお話をして、はい、まあ、特許を取るっていうことで、はい、その発明を聞いた時に、はい、ひらめき、あの坂田さん自身がひらめきていったりすることとかないのかなとか、
は
い、
それはあります、
はい、はい、
あります。
そういう場合とかどうされるんですか。
そういう時は良かれと思えば提案します。こういうところもちょっと足しといた方がいいんじゃないとかいうことはあります。
でもそれをあれですよね、周りの方にもお伝えすることができないのがちょっともどかしいですよ ね、
はい、ただその書類の中にはきちんと入れますので、後々にあこれは僕、はいはい、私がやった工夫だなと、
あ、
は
い、すごいいいですよね、なんかワクワクしますよね、
まあ、ただあくまでもメインの発明は発明者、はい、まあ、ちょっと添える程度なんですけど、まあ私のことが目指すと私が発明者になってしまいます
変わってしまいます、
はいはい、ありがとうございます。それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World Produced by EN Project。
ではですね、最後に学生に向けてメッセージをお願いします。
はい、はいはい、そうですね、学生さんに向けてのメッセージ、まず弁理士を目指されている学生さんには得意な技術をきちんとあの身につけるべく勉強に励んでいただきたいと思います。まあ、私の場合はコンピューターやってましたんで、あのコンピューターについてきちんと基礎知識を身につける、で、まあ、あとはあの化学なり、まあ、他にバイオなりいろんな技術があると思うんですけども、今されている勉強をきちんとやること、それがもう非常に大事だと思います。
はい、
その学生全体に向けてもメッセージお願いして、
は
い、
学生全体、そうですね、学生さん全体は、まあ、あの私も就職してからもっと勉強しておけばよかったなっていうのをつくづく感じましたので、一生懸命勉強をして、あとはまあメリハリをつけて遊ぶときは遊ぶと、もうすごいありきたりですけど、もうそれはあの就職してからもつくづく実感しますので、
あ、うん、遊んどいた方がいい、
もう遊ぶときは遊んで、ただ勉強するときは勉強して、
はい、はい、何事もメリハリということで、
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。
はい、本日のゲストは春風特許事務所で弁理士をなされている坂田康弘様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
信じてる時代、未来、広い世界、知らないようで知っている、自分自身、狭い世界、見えない